長野市薬剤師会だより、知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。今日はアレルギー治療薬について、若里土屋薬局の正野隆さんにお話をお伺いします。正野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は花粉症の治療に使われるアレルギーのお薬についてということなんですが、まず花粉症に使われるお薬にはどういったものがあるんでしょうか。
はい、花粉症の治療薬は基本的には症状を抑えるための対症療法の薬です。はい、まず内服薬としては第一世代第二世代の抗ヒスタミン薬や抗ロイコトリエン薬と呼ばれる薬やステロイド漢方薬などがあります。また症状に応じて点鼻薬や点眼薬も使われますが、皮膚に貼ることによって花粉症に効くテープ剤も出てきました。さらには花粉症の根治を目指したアレルゲン免疫療法の薬は注射による皮下免疫療法に加え、最近では舌下投与による舌下免疫療法も選択できるようになりましたが、それについても液剤に加え12歳未満にも使用できる舌下錠が選択できるようになりました。
いろいろなお薬があるようなんですが、それぞれ使用にあたって気をつけなければいけないことっていうのは何でしょうか。例えば内服薬では眠気が気になったりしますよね。
確かに花粉症の内服薬には眠くなるものが多く、車の運転や危険な作業を行う場合は服用できないものもあります。また明らかな眠気ではなくてもインペアードパフォーマンスといわれる気づきにくい能力の低下を生じることがありますので注意が必要です。ただし中には効果も高く眠気の少ない薬もありますので、かかりつけの医師またはかかりつけ薬剤師にご相談ください。眠気以外にも喉が渇いたり尿の出が悪くなったり、緑内障の方は服用できないものもありますので注意が必要です。
インペアードパフォーマンスという聞き慣れない言葉が出てきましたが、気づかないうちに眠くなるっていうのは、これ車の運転など本当に注意が必要ですよね。また学生さんはやっぱり勉強にもこう影響しそうですので、お医者さんそれから薬剤師さんにしっかりと相談をしていただきたいですね。花粉症の薬を薬局で食前に飲むよう言われたと聞いたことがあるんですけれども、飲み方の注意点というのは何かありますか？
はい、多くの薬は食後の服用が基本ですが、花粉症の薬の中には食後服用では吸収が悪くなり効き目が弱くなるものがありますので、空腹時また食前に服用する薬もあります。はい、指示された用法は必ず守ってください。はい、また最近ではグレープフルーツジュースと服用してはいけない花粉症の薬もあります。
グレープフルーツジュースと言いますと、血圧の薬が効きすぎてしまうのでいけないっていうふうに聞いたこともありますけれども、これオレンジジュースだったら大丈夫なんですよね？
いえ、最近よく使われる花粉症の薬の中にはグレープフルーツジュースだけでなくオレンジジュースやリンゴジュースなどで服用すると吸収が悪くなり、血圧のお薬の場合とは逆に効き目が弱くなってしまうものがあります。これは血圧のお薬の場合は薬物代謝酵素の阻害が関与していますが、花粉症のお薬の場合は有機アニオン輸送プリペプチド、略して OATP と呼ばれる小腸で薬の吸収を助ける物質の働きをグレープフルーツジュースやリンゴジュースが阻害するため薬の吸収が低下して効き目が弱まってしまうと言われています。ただしこの場合 OATP への影響は数時間程度ですので、薬の服用前後にこれらのフルーツジュースを取らなければ薬の吸収への影響はほぼ避けられると言われています。
オレンジジュースやリンゴジュースもということであれば、これついうっかり飲んで今日は薬を飲んだのに鼻の調子が悪いなということになりかねないので注意が必要ということですよね。で、先ほど花粉症のテープ剤があるとのことでしたけれども、このテープ剤ってどういうものなんですか？
はい、花粉症のテープ剤は成分としては 今まで飲み薬としてあったものをテープ剤として皮膚から吸収されることにより効果が持続する特徴があります。またテープ剤ですので食事の影響がなく貼り忘れ貼りすぎを目で見て確認できるのも利点です。また最近よく使われる抗アレルギー剤と少し系統が違いますので系統を変更することにより効果が期待できる場合もあります。詳しくは医師または薬剤師にご相談ください。
テープ剤って本当に肌に貼るテープなんですね。もう他にはどうでしょうか。例えば点鼻薬を鼻にシュッてこう噴霧している方もいると思うんですが、これ注意することっていうのはありますか。
はい、点鼻薬には粉末タイプと液体タイプのものがあり、成分としては抗ヒスタミン剤や鼻の粘膜の炎症を抑えるステロイドと鼻づまりに効く血管収縮薬があり、その容器、噴霧装置、デバイスと言いますが、その形状はいろいろなものがあり、使用にあたっては注意が必要です、
はい、
まず鼻づまりに即効性のある血管収縮剤は使いすぎに注意が必要です、血管収縮剤は使いすぎにより薬が効かなくなるばかりか鼻づまりが悪化して薬剤性鼻炎を起こしてしまいますので、鼻づまりが特にひどい時に限り連続使用は1週間ぐらいまでとしてください。点鼻薬でよく使われるのはステロイド点鼻薬ですが、こちらは即効性はありませんが継続使用することによりより良い効果を発揮しますので、すぐ効かないからと自己判断で中止したり増量したりしないようにしてください。またデバイスの使用方法も注意が必要で、例えば液体タイプの点鼻薬では新しい容器の使い始めに空噴霧したり、使用前によく振り混ぜることや、使用するときは容器を垂直に立てうつむき加減にして点鼻するなど注意が必要です。また鼻を噛んで鼻通りを良くしてから噴霧するようにしてください。お風呂上がりの鼻通りの良い時の使用も効果的です。詳しくはかかりつけの薬剤師にご相談ください。
はい、花粉症の点鼻薬は使いすぎは良くないものと、続けて使わなければ効果が出ないものがあるということですよね。テレビコマーシャルでよく見かける市販薬を飲んでいるっていう方もありますけれども、この市販薬の方の注意点っていうのはあるんですか。
はい、中にはセルフメディケーションといって、自分自身で一般用医薬品を服用して、花粉症の症状をうまくコントロールされている方も見えると思います、特に医療用の成分を含んだスイッチ OTC 薬品に分類されるお薬は効果が高いと思います、ただし使用にあたっては決められた用法を必ず守っていただくことと、4から5日服用しても症状が改善しない場合、または悪化する場合は他の病気や副作用の可能性もありますので、早めに医療機関を受診してください。花粉症の薬以外にも薬について気になることがありましたら、お近くのかかりつけ薬局のかかりつけ薬剤師にお気軽にご相談ください。
はい、今日は花粉症のお薬についてお話を伺いました。まあ、その中で花粉症のお薬とフルーツジュースのことや、点鼻薬はお風呂上がりの鼻の通りが良い時が効果的なんていうことは今日からでもできそうですもんね。花粉症のお薬を正しく使えば、辛い花粉症のこの時期乗り切っていけるのではないかなと思いました。今日はアレルギー治療薬について若里土屋薬局の正野隆さんにお伺いしました。正野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話、来月もお聞きください。